スタジオムジカラジオ、
街と
子供たちと
音楽と、毎月第4月曜日のこの時間は、子供たちが誰でも音の楽しさに熱中できる移動音楽実験室を作るスタジオムジカが、子供と音楽に関わる活動をしているさまざまな方を紹介し、街と子供たちと音楽をつないでいくコーナーです。ということで、改めましてこんにちは、スタジオムジカの黒坂修吾です。
三宅亮です。
永田充です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日3人もやる、楽しい。
そうですね、今日は5回目でもういよいよ、あ、5回目だね、はい、5回目ですね。5回目でもうだんだんこう人が増えていって、
はい、
あの毎月出演しているパーソナリティの小島かんちゃんがですね、
はい、
今日はお休みということで。
そうなんですよね。
そうなんです、はい、でここでいよいよもう真打ち登場というところでですね、新たな出演ゲストさんと、
はい、
そして、前回も来てくれたゲストさんが、
はい、
そうですね、わちゃわちゃ盛り上がっていきたいと思ってるんですけども、
いや楽しみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、この第5回目の今日はスタジオムジカのメンバーの永田充くん、そして再び三宅亮さんを迎えて、ムジカの活動の面白さについてお話ししたいと思います。お二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、まあもともとですね、このスタジオムジカという活動は、まあ、プロの演奏家5人が、非常に多種多様な音楽をやっている5人がですね、集まって始まったものなんですけども、まあ、僕黒坂修吾が、まあ、いろいろ歌とかギターとかね、ゴッタンという楽器を弾いたりしていますが、
はい、
そして今日はお休みの小島かんちゃんピアノを弾いたりとかね、うん、しています、
はい、
鍵盤楽器系ですね、
はい
はい、そしてパーカッショニストの渡辺亮さんも、はい、一緒にやっていますが、
うん、
今日来ている2人はですね、
はい、
お一人永田充くんは、パーカッショニストであり、まあ、この後ちょっと細かくお聞きしたいんですが、非常に、珍しいというか、ね、なかなかこうメジャーでは、最近ちょっとメジャーになってるのかな、
そうですね、
はい、ちょっと面白い打楽器をですね、後で紹介していただきます、
はい、
パーカッショニストの永田充くんです。
はい、初めてお邪魔します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、前回もね、出演してくださった、三味線奏者の三宅亮さんもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、まずは、今回初登場の永田充くん、改めてですね、
はい、
まあ、我々はもう非常にメンバーは同士は長い、仲なんですけども、まあ、改めてどんな活動しているのかっていうのを、永田充くんからちょっとご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、ですね、
はい、
パーカッションの活動をいろいろやってて、クロちゃんとも和太鼓を一緒にバンドをやっていたりするんですけれども、はいはい、その後にですね、ダラブッカっていう太鼓に出会いまして、うんうん、これが、中東と言われる地域ですね、エジプトとかトルコとか、うんうん、そのあたりの太鼓なんですけれども、うんうん、これに出会いまして、うんうん、今はもっぱらその演奏活動が多くなりました、
うんうん、
その中東地域の伝統音楽だったり、あとはベリーダンスがその最近有名になってるんですけど、
はいはいはい、
ベリーダンスもその地域の踊りなんですけど、
う
んうん、このベリーダンスの音楽の活動なんかをしています、
うん、じゃあそのベリーダンスをに合わせて叩くというか、ダンサーさんに踊ってもらうための音楽。
そうですね、はい、すごくリズミカルで踊りやすい太鼓リズム音楽だと思います。
ちなみに永田充くんもベリーダンス踊ったりもするんですか？
いや、踊りません。
踊らない
難しいですよ、なかなか、
は
い、
でも踊る、うん、踊りがある程度は分かってると、やっぱり太鼓も合わせやすいっていうのはありますか？
はい、それはあります。踊りをすごく見ながら、踊りの体の動きに合わせて、はい、音を入れるので観察はよくしてます。
なるほど、なるほど、はい、いや、このダラブッカの永田充くん、もちろん僕らは長いのでよく音を聞いたりしてるんですけど、
はい、
でも あれですよね、例えばダラブッカだけじゃなく、例えばスタジオムジカには、うん、まあ、渡辺亮さんもそうですけど、うん、パーカッションが非常にいろんな種類のものが、はい、大きいものから小さいものまであると思うんだけども、うん、なんかこう、ミツルを、あ、ごめんなさい、普段ミツルって呼んでるんで
先輩なんですよ
ごめんなさい、ミツルの、その、うん、演奏いろいろ見てると、ダラブッカだけでなく非常に多種多様な打楽器、はい、ちっちゃいものから大きいものまでを、うん、まあ、子供たちと一緒にこう鳴らしてたりするなと思うんですけど、はい、うん、まあ、 ある一通りもそういう打楽器は。
そうですね、生まれていきなりダラブッカにね日本で出会えることはないんで僕も最初はドラムをやって、それから和太鼓やって、そうやっていくうちに、はいはい、そのいろんな地域のたくさんもういろんな太鼓やパーカッションがあるなっていうことが楽しくなって今やってるので、はいはい、その先に行き着いたダラブッカです。
なるほど、はい、なるほどね。じゃあその そしてそうやって行き着いたダラブッカ、なんと今日は、はい、もうスタジオに持ってきてくれているということで、ちょっとこれ初めてですよね多分。
だからこのスタジオにダラブッカが入ったことは多分ない
ないですよね、はい、アラブの風が吹き込むのは初めてですよね。
初めて
ちょっとこれダラブッカの音を実際にちょっと聞かせてもらいたいと思うんですけど、はい、お願いしてよろしいでしょうか。
はい、ぜひ聞いてください。
はい、お願いします。
はい、
ね、三宅さんも僕も、はい、あのこのミツルのダラブッカの音色は一緒にやりながらよく聞いてるんですが、はい、やっぱりこうやってあの改めてじっくり聞くとね、非常にいろんな種類の音が鳴ってるなと思うんですけど、あのラジオ聞いてる皆さんはあのちょっとイメージしてもらいたいんですが、何か大きめの、ね、花瓶のような、
そうですね、
壺のようなね、う、形の打楽器なんですが、
すごい綺麗ですよね、装飾もね、
装飾もね綺麗ですよね、
なんかこうタイルがこうずっとなんていうんですかね、散りばめられてるみたいな、
もう家に置いといたらすごいインテリアとか
なるほど、は
い、いいようなやつ
です
。
はい、でそれをこう脇に抱える、あの膝に乗せて脇に抱えるような形で、はい、まあ手のひらと指を使いながら、まあ、いろんな音色が鳴ってるのかなと思うんですけど、
そうですね、
これ はい、たった一面の、
はい、
面が一つのところをいろんな音を鳴らすっていうのはこれ面白いですよね。
そうですね、僕もそれに一番ハマったというか魅力を感じた部分で、うんうん、さっき言ってたドラムとか和太鼓って、うん、そのたくさんいろんな種類の音を出すのって違う太鼓を、ね、うんうん、並べて、はいはい、叩いていくんですけど、うん、この楽器は一台の太鼓でいろんな音を出すっていうのがすごいなと思う。
いや面白いですね、はい、そういう意味ですごく想像力が広がるし、うん、なんかいろんな可能性を感じますよね、うん、いやありがとうございます。そして改めて、はい、今回もですね、再び、ゲストとして、はい、このスタジオに来てくださっています、改めてご紹介します、
はい、
三味線奏者の長唄三味線と言えばいいんですか、
まあ、長唄がベースですね。
そうですね、はい、長唄三味線奏者の三宅亮さんです。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はいはい、もう今回も来てくださいました三宅さん、はいはい、改めて今回初めてラジオで三宅さんのことを知る方々もいるかと思うんで、
はい、
まあ、簡単にもう一度ご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、まあ、はい、一番他の三味線の方と違うのはペットボトルで三味線を作って、
はい、
ワークショップをしてるというのが多分ちょっと一番違うところかなと思ってます、
はい、あの今ねラジオ聞き始めた人は何っていうペットボトルってなってますけども、
そうですね、どんな感じかって、ね、思われるかもしれないですね。
いや今ねこの目の前に今日も持ってきてくださってますけど、はい、本当にこう大きな2リットルのペットボトルの、に穴を開けてそこに木の竿を、これ手作りですよね。
手作りです、
はい、手作り
の好き
なん
よ ね、はい、一個一個三宅さんが作られたこの手作りの竿を、
はい、
刺して そこに糸を張って、
はい、
弾くっていう ね、
そうですね、
ペットボトル三味線、
はい、
あの今日もちょっと持ってきてくださってるんで、
はい、
ちょっと
だけ、
はい、演奏していただければと思います、はい、皆さんペットボトル三味線の音色をお聞きください。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いやなんかこうこのペットボトル三味線いつ聴いても何かこの音色を聞くだけでちょっとこう気持ちが和むというか
まあちょっとそうですね、今、うん、癒し系というのも変な話ですけど、うん、ちょっと緩い感じなんで、
そうですよね、はい、あのいい意味であの本来の三味線の張りのある音よりも、うん、少しこう柔らかい音、
そうですね、ペットボトルなんでその辺はちょっと柔らかい感じになってしまいます、ね、はい。
でこれを持ってね三宅さんは、はい、スタジオムジカの時もペットボトル三味線たくさんご用意いただいて、
はい、
で子供たちと一緒に、
ね、
まあ、弾いたりしてますよね、
はい、
でまあ、普段あんまりこう 三味線自体は、うんうんうん、本物の三味線はなかなかこう高価な
楽器ですけども、なかなか触れにくいんですけど、まあ、ペットボトル三味線だと、まあ、多少、まあ、乱暴に扱っても大丈夫かなっていうところで気軽に触ってもらってますね、はい、
最近子供たちの間で大人気のペットボトル三味線、
はい、ありがとうございます。
そのうち街中でペットボトル三味線を担いだ子が
いいですね、
いっぱい登場するので
なんか素敵、
という感じでね、はい、今日はこの素敵な演奏者、素敵なっていうとなんかこう普段一緒にやってる仲間なのでこっぱずかしい気持ちもあるんですが、ただ僕は本当に素敵な音楽活動されてる2人だなって常々、ね、あの仲間とはゆえ、はい、思っていて、その2人にね、改めて来てもらってるんですけど、はい、スタジオムジカ今までまあいろんなところであの子供たちと出会って、本当に多分たくさんの子供たち、うん、京都だけではなく、
そうです ね
大阪だったりとか、もっといろんな、はい、割と全国に広がりつつある、
広がりつつありますね、はい、
いろんなところで子供たちに出会って音楽をやってきたじゃないですか、うんうんうん、で2人とはそういうふうに、まあ、旅を続けてきたわけですけども、なんかその中で、うん、例えばダラブッカを子供たちを叩きながら、うん、こんなことが印象に残ってるとか、うんうんうん、なんかそういうのあったらぜひミツルから改めてこう聞いてみたいなと思うんですけども、うんうん、
そうですね、まあ、僕スタジオムジカの活動でやっぱダラブッカを体験してもらったり、うんうん、子どもたちに叩いてみてもらってるんですけど、うんうん、その音楽とか楽器を教えることってやっぱりやり方の、ね、うん、教える、これが正しいやり方です、うんうん、違うやり方ですみたいなことがどうしても出てきがちなんですけど、特にパーカッションとかで、うん、ダラブッカまさにそうなんですけど、うん、叩く場所で音が変わるっていうこと、うん、で叩き方を変えれば音が変わるっていう、うんうんうん、そういうなんか自由な発想とか、うんうんうん、っていうものをこうこれを通して感じてくれたらいいなって思ってまして、う
ん
う
ん、なるほどね、
はい、うんうん、
その結構好きに子供がバンバンバンバンって叩いてますよね、その姿がすごいいいなっていうのを思いながら見てますけど、
うんうん、 ね、それでね、はい、大人顔負けのねすごい感心しちゃうことがあって、大人よりもね、うん、腕の振りがいいんですよ子供たちの方が、はい、
なるほど、
やっぱ大人って体が大きくなっちゃうから腕も大きく重くなっちゃうんで、
あ、
腕の振りってそんなにダイナミックに振れないというか重くてスピード出ないんですよ、うん、子供もビュンビュンビュンビュン腕がもうダラブッカ子供が叩いたら絶対上手になるよねみたいなぐらいにもう素晴らしい演奏をね、うん、いつも目の当たりにしてます。
なるほどね、うん、すごい綺麗よくこうシュンシュンシュンシュンって大きく、ね、
こんな早く腕回せる動くんだみたいな、
うん、
びっくりします。
なるほどね、うん、いやそういう意味ではダラブッカに子供たちもっともっと多くのね、うん、子供たち出会ってほしいですよね、うん、 ね、うん、その中ですごくハマっちゃって、うん、なんか将来素敵なダラブッカ奏者になる子が
増えてる、ね、うん、出てくるかもしれないですよね、うん、きっかけで。
いや三宅さんもね、前回も出演いただいて、まあ、はい、子供たちとのいろんなエピソード、
はい、
とにかくいろんなところで三味線にハマってしまう子供たちに、
はい、
こうもう三宅さん三宅さんってもうファンになる子たちが続出な
感
じなんですけど、
な
んかこう他になんかエピソード、こんなムジカやってて、
はい、
こんな子たちに出会うなっていうのあればお聞かせ願いたい。
そうですね、うん、まあハマる子はまあハマるんですけど、そのハマる子の傾向が、うん、ほぼ9割以上が女の子っていう、女子率の高めっていうのが不思議なんですよね、その三味線の、
うん、確かにそうですね、なんかいつも三味線のエリアには女の子たちがたくさん集まっていて、はいはい、
なんかギターとかのイメージだとね男の子が多いイメージですけど、
うん、
なぜか女子が多いっていう不思議な、はい、
もう女子人気の高い三宅さんなんですね。
三味線です、三味線です。僕は
三宅さんに集まってるのか三味線に集まってるのか思うな。
三味線です、はい、
あれは不思議ですね。
不思議ですね、
なぜだと思います、何かありますか、ね、
なんでしょう、まあ、音色のなんか繊細さであったりとか、
うん、
まあ、ちょっとギターに比べると軽いですかね、
うん、
持ちやすさとかがちょっと女の子には受けてるのかもしれない、
ね、なるほどね、うん、でも音の確かに美しさ繊細さみたいのは、うん、なんか女の子たちは好きな子は多いかもしれないですね、うん、
ですね、はい、
はい、ということで、いやもう本当にこの話はでスタジオムジカの話はもう尽きないですし、
はい、
こんなにもう音楽性豊かな音楽性を持ってる2人が来てくれると、
うん、
あとこれ5時間ぐらいは話せちゃうんですね、このまんまですが、 残念ながら今日もですね、あのお時間がぼちぼち来てしまったので
、そろそろですね。
そうですね。あのまあもしですね、もっとこのダラブッカの音聞いてみたいとか、あのペットボトル三味線の音聞いてみたいという方はですね、ぜひあのお二人のあの情報いろいろと SNS とかでも調べていただけたらと思うんですが、あのちょっと、お二人がですね、このダラブッカの音聞けるよ、ペットボトル三味線触ってみれるよっていう日がありますので、ちょっとその告知をですね、最後にささっとさせていただけたらと思うんですが、
お願いします。
はい、ですね、パーカッション、僕を含めて5人のパーカッショニストでやるコンサートがあります。9月の12日に、はい、京都の木屋町のライブスポットラグで、
はい、
夜の7時半から、はい、ライブをします。世界中のいろんな太鼓を見ることができると思います、
うん、ぜひ皆さん生のダラブックをね、はい、見ていただけたらと思います、
はい、詳しくはラグのホームページをご覧ください。
はい、はい、お願いします。そして三宅さん、はい、ペットボトル三味線、
はい、はい、9月の16と23の、うん、まあ、祝日にですね、はい、ペットボトル三味線を作るワークショップをやります。場所は岡崎の生き生き市民活動センターになりまして、はい、まあ、詳しくはそちらのホームページに載っておりますので、はい、見ていただければなと思います、はい、作れます。
自分で作って弾けるっていう ね、はい、ぜひ皆さんご興味のある方は参加してください。はい、はい、そして、ムジカの今後の、活動なんですけども、
はい、
子供音楽クラブトントンというところでね、はい、コカリナという木の笛とそれから三宅さんの三味線のレッスンを行っています、はい、こちらスタジオムジカの、ウェブサイト確認いただければと思います。また、はい、誰でも音楽室という、企画をですね、9月の8日の日曜日にやります、これは誰でも来てもらっていろんな楽器に触れる日なので、こちらもウェブサイトご確認ください。さらに10月4日、はい、5日、
はい、
この4号金曜日土曜日の堀川商店街で行われる大きなお祭り、堀川祭りで、は
い、盛大にね、
そうです、毎回ね、うん、盛大にやってますが、はい、ここでもスタジオムジカが登場しますので、ぜひこちらもですね、確認、ウェブサイトをご確認いただいて、堀川祭りにお越しいただければと思います。
うわ、楽しそう。なんかたくさんね、はい、あの出会えるきっかけがあるので、はいはい、ぜひご参加いただきたいと思います。わ、楽しい話題をありがとうございました。
ありがとうございました。